主イエス様の恵みと平和が皆様方に豊かにありますように。おはようございます。今日もご一緒に礼拝ができますことを感謝をいたします。今日の聖書の箇所も皆様はそらんじてらっしゃるかもしれません。よく知られた箇所であります。幸せについてということであります。5章から7章にかけて三行の説教と言われている箇所であります。弟子たちがイエス様から教えられた教えであります。群衆がいまして、それをご覧になったイエス様は山に登って教えられたという話であります。幸せとは一体どういうことなのか、どういう人が幸せなのかということについてですね、私たちはこの箇所を読むとそうだなと思いながら、実際にはこれと反対のことを考えている人が多いのではないかということであります。クリスチャンも含めましてです。でそのあたりのことをご一緒に見ていきたいと思っております。幸せになりたいという願いはどなたも持ってらっしゃることだと思いますが、現実はなかなか思うようになりません。それを願いながらますます遠くなっていく、カールブステではありませんけれども、幸せというのは山の向こう側にある。向こう行ってみたらまだもっと向こうだと言われた。到達することのできないもの、それが幸せなんだと、まるでそう言っているかのような詩でありますけれど、皆様方はどのようにですね考えておられるでしょうか。学生時代に私は幸せという言葉にほとんど無関心でした。そんなことより今の勉強が忙しい、そんなことより自分はどういう方面で生きていけるだろうか、それを探すのに忙しい、そういうことでしてですね、幸せになりたくないということではなかったですけれども、幸せ、何かそれは別世界の人の話なんじゃないか、現実にはやることがいっぱいあって、それをやり遂げた先にカルブセの歌のように詩のようにですね、その後に来るものというような漠然とした理解でした。実際はそのようにですね、今のことで一生懸命で、その大事なことについて考えるゆとりがなかったというのが実際であったのではないかと思っております。図書館でヒルティの幸福論をちらっと見まして目を背けてしまった。そんなこと考える暇がない、どうせ難しいことをこねくり回してるんだろうぐらいに思っていたわけであります。でもやはり本心では幸せになりたいわけでありますね。で幸福について書かれた、難しい本かもしれません。哲学者たちがいろいろ書いております。アラン、あるいはバートランド・ラッセルですね。そういった人たちの幸福論、お読みになった方もいらっしゃるかもしれません。現在であれば、哲学者ではなくて、脳科学者が、その医学の観点から、どういう状況であれば脳は喜ぶか、そういう話を書いている本もあるようであって、よく読まれているようです。気になっておりました例のヒルティ、調べてみますと、カール・ヒルティ、1833年の生まれ、1909年までということでありますが、スイスの大学の法学の学者であった、法律の専門家であったということでした。大学で教えるというだけでなくてですね、彼は、議会、連邦議会の議員でもあり、ハーグ国際仲裁裁判所の判事も務めた人であります。ですから、非常に学の深い方でありますけれども、彼はクリスチャンでありました。そしてその幸福論が書いていることというのは、神への信仰が土台であると。これをベースにして、仕事、健康、正しい習慣、こういったことについて述べた後、不幸を受け入れる強さ これも記しております。不幸を避けるのではなくて、不幸にどう対処していくか、こういったことが幸福への鍵だと書いているわけでして、幸福というのを単に感情のレベルで捉えるのではなくて、努力して勝ち取る心構えと習慣、これが必要だと述べているということであります。まあ高校時代に読まなくてよかったなと思う。もう努力することに疲れてるのに、努力の先にと言ったらブッセと一緒じゃないかということであります。確かに信仰に従って私たちは聖書を読み、そこからこういう生き方が大事だ、しかしそう生きている人たちの中にどれほどの疲れ切った人たちがいるだろうかと思うと、信仰のありようというのは非常に重要ではないか。今日読みました、読んでいただきました5章1節から12節にかけて、私は最初にこれを読んだ時に身をよけぞるような気がした。無理だと思った。これは本音でみんな信じてるだろうか、本当にそうだと思えるだろうか。多くの人はやはり読みづらいと感じるのではないか。よっぽどの信仰の経験を積んだ方、あるいは理解を深めた方がこれを理解することができるのではないか。多分言葉を言い換えるともっとこれは読みやすくなる。例えば、心の貧しい者は不幸だ、心の豊かな人は幸いだ、悲しむ者は不幸だ、喜んでる人々、喜んでる者も幸いだ、柔和な人は不幸だ、意志が強く何にも屈しない人が幸いだ、義に飢え渇くそれは不幸だ、義よりも利益を優先する人が不幸だ、幸いだ、哀れみ深い人は不幸だ、哀れむ側に回れる人は幸いだ、平和を実現するそれよりも戦って勝ち続ける人は幸いだ、義のために迫害される人は不幸で、それを逃れる人が幸いだ。このように読み替えるとスッと入ってくる。それは多分どの信仰であってもおそらく多くの人たちこう考えるんではないか。なのにイエス様はその真逆を語られたのはなぜなのか。私たちは素直に聖書を読むということから離れて、もうこうしなければならない、こうであるべきだという読み方をしますと、わからないまま、わからないままということになります。今読み替えてみましたものを冷静にたどってみると、それはどういう考えに立脚しているかというと、やはり利益優先、しかもその利益というのは長い長い時代を超えて価値ある利益ではなくて、自分にとっての目先の利益、そして人の幸福については無関心、幸せというものの基準を人生の勝ち負けで判断する考え方、人生を長い線あるいは面で捉えるのではなくてですね、一瞬の勝負事の勝敗、まあ点でしか見ることができない。ですから言い換えたような、今の多くの方が多分普通に考えてらっしゃる幸せとはという考えは、実は非常に非現実的なのではないかということを、改めて私たちはこの一節から十二節を読んだ時にはですね、突きつけられるような気がする。これをそのまま読めと言われても無理だ、難しい、わからない、自分にはついていけない、それは私は大事な認識だと思う。 それに蓋をして、こう読まねばならない。こうあるべきだ。ここまでいかない自分はダメなんだという、そういう理解は少し立ち止まってみると正しいということなんです。何が大事なのか、一つ一つ見ていきますと、もっとよくわかります。マタイは心の貧しいものと言いました。ルカは貧しいものと言いました。多分、マタイの方が先に書かれたということからすると、心のとつけたマタイの方が、イエス様が語られたことに近いのではないかと思っています。というのは、心に限定しているマタイと、そして実際に貧乏、貧しいと広げたルカには、それぞれの視点があったのであろうと思うんですね。で、私は今回はマタイですので、心の貧しさということに焦点を合わせてみますと、こう読んではどうだろうか。先ほどの読み方と違ってですね、私の心は貧しいと認める。すると、そこに貧しい自分の中に、働きかけてくださる神の働きかけが見えてくるんではないか。そして、神の国は心豊かな人たちのものではないのだということを知るということだ。神様抜きに、どうして心が豊かになるだろうか。音楽を聴き、良い絵を見、美しい風景を見、立派な宿に何泊もして、高級な車か、あるいはグリーン車に乗ってですね、ゆらゆらりと旅をして、ああ、心が豊かになったということとは違うわけであります。心の豊かさというのは、お金で買えるものではないし、環境によって左右されるものではない。むしろ、心貧しい人の方が、何が大事なのか、生きる上でなくてはならないものは何なのか、よく分かってくる。私の記憶しております詩の中で、忘れられない詩があります。短いものです。豊かさの中にいる時よりも、貧しさの中にいる時の方が、神に近い。そんな気がする。八木十吉の詩です。クリスチャンの神戸とゆかりのある人でありますね。神戸の師範学校で出た人です。28歳で亡くなってます。結核です。2人の幼子がいました。もちろん妻もいます。妻と2人の幼子を残して世を去っていかなければならない。本当に貧しいところを通った。でも豊かになったら幸せになれるという思いは彼はなかったようです。豊かさの中にいる時よりも貧しさの中にいる時の方が神に近い。そんな気がする。神の国は心の貧しいものの中に気づかれるからだ。コリント第2の8章9節、新共同訳ですが、にこう書かれてあります。あなた方は私たちの主、イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためです。大きな鍵がここに示されているように思います。心の豊かさは、キリストの貧しさと連動しているということです。もちろんそれは、十字架の死と復活をその向こうに見ているわけですね。それに結びついて初めて人は豊かになる。心が豊かになる。ベンツでももう上のクラスだとか、昨日もやってましたけど、マセラッティの2400万の車だとか、見るとびっくりしますね。おお、これ、こんな車に乗る。すごいなと思うんです。で、 豊かになったというのは嘘ではないと思います。それはそれの豊かさがあります。でもマタイが問題にしているのは心の貧しさ、それはキリストの十字架と復活から離れたものではありえない。すると貧しいということを認めなさいと。私は教会に行って心が豊かになった、ちょっと違うということではないでしょうか。罪が示されて本当に貧しさが分かった。まだまだだな、まだまだじゃなくてまだまだのままの方が良いということなんです。二つ目、私は悲しみから抜け出さなければならないと思っていたけれども、そう思わなくてもよい。悲しみの中に働きかけてくださる神との出会いを待つ。すると、ほんの小さな明るい材料でさえ慰めとなってくる。神の国の恵みであります。三つ目、私は柔和さを捨ててもっと強くならなければと思う思い、それをそう思わなくても強い。自分と同じような柔和な人たちって案外いるものです。すると自分の居場所がここにあった、これでいいと気づく。強さは弱さを隠すための仮の姿だと気づいてきた。その次に、私には正しさ、義が欠けている。それを認めるのは辛いことです。しかしこれが出発点だと分かると認識が変わります。もともと私には自分の義、自分が正しい、そんなことはないのだということをしっかりと覚えておく。そうすると自分人はないけれども神様が持ってらっしゃる義、キリストを通して私に与えられる義があるということを知ると、それが欲しくなる。イエス様が打ち立てられた十字架による義、正しさ、それが自分のものになるので、私は義が欠けているということをむしろ誇ったらよいということであります。憐れみ深くあるということは損だと思う。その思いを捨てて、憐れみ深い人が憐れみを受けるんだという発想を変えてみてはどうか。心の清さは何の得にもならないという思いを捨てて、心が清いからこそ神が見えるという、見えるというのは目に見えるということではもちろんなくてですね、あちこちに神様の証が見える、聖書の言葉が真実だと分かるようになるということであります。平和を実現する、そのような政治的な活動を自分はとてもではないけどできない。でもそれを願い祈ることならできる。そういうところから周囲の人々のとの間で平和が築かれて、神のことを呼ばれるようになる。平和平和と叫んでいる人たちが果たして本当に平和を作っていけるんだろうか。プラカードを立てて、あの政党この政党と区分けして、それはちょっと違うことだと思います。義のために、信仰や正しいことを優先させるということで人から嫌われ、のけ者にされる。でも天の国とはそのような国、そのような人の国なのだ。こうして読み替えて、このような読み替えの仕方をしますとですね、先ほど最初に申し上げたものとは随分違ってくるように思います。幸せが成功の代価、報酬だという考えは非常に根強くあります。勉強して良い職について、高給を取って、そういう人たちとの交わり、社交、その先に 幸せがある。成功とは強くなることであり、大きくなることであり、人の下ではなく人の上に立つことである。もうこういう考えが実は現実的ではなくて非現実的なのだということは先に申し上げた通りであります。ですからヒルティの言葉で、幸せは信仰を大切に、そして不幸さえも受け入れ、そこにある神様の恵みに感謝することからというのは間違いないことでありますけれども、今日の言葉をよく読んでいただきますと、そこには時間がかかるということがわかりますね。心の貧しいもの、天の御国はその人々のもの、悲しむものは慰められる、柔和なものは地を相続する、義に植え替えているものは満ち足りる、憐れみ深いものは憐れみを受ける。そこまで時間がかかるんです。プロセスがあるんですけれども、よく考えてみると、もし自分が心が貧しいということを否定するんであれば、あるいは悲しむということを嫌だと言い張るんであれば、柔和を捨てようとしてるんであれば、義ということをもうやめようということであれば、憐れみを捨てるんであれば、これは手に入らない。すると、もともと心の貧しい状態、悲しんでる状態、柔和で何か損してるかなと思ってる状態や、こういう状態そのものの中にすでに幸いはあるということではないでしょうか。つまり今の状態からこう変わったら幸せになれるというのは一般の考え、そしてそれは非現実的だと私は言いました。もっと現実的なのは、もうこうなったらではなくて、すでに幸いなのである。ですからイエス様は短くおっしゃってるわけですね。これこれのものは幸いです、これこれのものは幸いです。私たちは時間の流れというものをすぐに気にします。まだ幸いじゃない、まだ変わっていない。でも今足元を見てみたら幸いだということがわかる。なぜか、今言いました、読みました言葉はほとんどが受け身で書かれてあります。慰められる、地を受け継ぐ、あるいは満たされる、憐れみを受ける、神の子と呼ばれる、これ学者さんたちはこう言います。ユダヤ的な表現です。何がユダヤ的かと言いますと、主語を省くということです。どうして主語を省きますか。主語が神様だからです。神という言葉をできるだけ口にしたくない。ですから聖書では主という言葉を使いますね。よくヤハウェ、エロヒムじゃなくてヤハウェ。主は私たちを慰めてください。主は私たちに地を受け継がせてください。主は私たちを満たしてください。そして憐れみを与えてくださる。誰が幸いを与えるのか、あなたがこの考えを改めたらではなくて、もうすでにあなたの足元に神様が、イエス様が幸いをそこに置いてくださっている。大事なことはそれに気がつくことです。悲しみのある方々にですね、神が寄り添ってくださる慰めがある。弱さを抱えている方には神が共に歩んでくださる力がある。平和を願う小さな祈りが神の国の印となる。主は幸いをくださる方であります。幸せは遠くにあるのではなく、あるいはあなたがこう変わったらそうなるというのではなくて、すでに 神様は私たちの足元に幸いを置いてくださっている、そのことに目が開かれるということが私たちにとっての幸いではないでしょうか。時間がかかるかもしれません。でも、ああなるほど、この五章の一節から十二節は言い換えるよりこのまんま読んだ方がやはり本当だなということが分かってくる。それはなぜか、私たちに幸いを足元に置いてくださる方がイエス様だからです。イエス様は私たちに代わって十字架でその罪の許しのために身代わりの裁きを受けてくださり、命を投げ打って私たちを神の子としてくださったのですから、よみがえってくださったのですから、私たちが幸いでないはずがないわけであります。今日皆様どうぞ、自分には義が足りなくてよかった、貧しくてよかった、悲しんであんなことがなければというような出来事をたくさんもらっていてよかった、このよかったから実際的な転換が始まっていくんではないでしょうか。教会はそのようにしてですね、貧しい者、悲しむ者、柔和な者、義に飢えかわく者、憐れみ深い者、そういった人たちの集まりなんですから、ここでイエス様を褒めたたえることはあっても、お互いをたたえるよりは、お互い同士貧しくてよかったね、悲しみがいっぱいあっていいことだね、そんな会話ができたら、人々はもっと安心して教会に来れるんじゃないでしょうか。教会は特上の人たちの集まりだと世間は錯覚しているようです。道徳も、あるいは経済的にも知的にもあらゆる面で上の人たちだという錯覚を打ち砕くと思わぬ人たちが教会に集まってくる。なぜかここに幸いがあるからです。教会は幸いはどこにあるかを教え伝えるところです。私たちはここからまた私たちの生活場に戻って、私にいろいろ文句を言う主人がいてよかった、私の子供は私の言うことを聞かない子でよかった、そういうところから会話が始まると、会話は次第に変化していくように思います。皆様方に幸いが豊かにあるということをですね、心から感謝しながら主の皆を讃え合うことができるようにと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの罪からの救いのためだけではなくて、私たちの日常の幸いのためにイエス様が来てくださって十字架にかかりよみがえって、今も私たちと共にいてくださることを感謝いたします。この幸いの中に私たちはこの一週間の歩みをスタートいたしました。お一人お一人の歩みがあなたと共にあって豊かに祝福され、喜びが広げられていきますように、ご家庭の中に、働きの場、地域の中に、教会の中に、その恵みが満ち溢れていきますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。